括弧2、防災ガイドブックで防災シミュレーションをしてみよう。丸1、平常時に準備。非常持ち出し品を準備しておこう。災害発生時はライフライン、電気、水等がストップする可能性が高いです。家族人数分の食料、水を最低限3日分確保するなど、非常持ち出し品を準備しておこう。非常持ち出し品は避難するときに持ち出すべきものです。人によっては必要なものが異なりますので、リストアップしてください。リストアップしたらリュックなどにまとめて、すぐに持ち出せる場所に置いておきましょう。非常持ち出し品。非常食、水、常備薬、貴重品、懐中電灯、携帯ラジオ、着替え、感染症対策グッズ、マスク、体温計、消毒液など。家族に合わせて必要なものを準備。衛生用品、生理用品、入れ歯、コンタクトレンズ、紙おむつ、離乳食、乳児用ミルクなど。どこに避難するか決めておこう。災害の危険がある場所にいる人は、早めの避難が重要です。避難するところは市が開設する避難所だけではありません。日頃からどこに避難するか決めておきましょう。ご家族の中に市内で一人暮らしをしている高齢の方がいる場合は、早めに避難を促しましょう。避難場所の例、市が開設する避難所、ホテルや旅館、親戚・知人宅などの家、各自主防災組織で決めた避難場所。市が開設する避難所は、多くの人と限られた場所を共有するため、スペースが狭い、プライバシーの確保が難しいなどの問題もあります。在宅避難、自宅内や親戚、知人等の家へ避難することは、普段の生活環境に近い環境で避難生活を送れます。危険な場所で在宅避難が難しい方などは、迷わず市が開設する指定避難所を利用してください。指定避難所の一覧は、防災ガイドブックの28ページに記載しています。今一度確認してください。丸2、災害時、警戒レベルを確認しよう。市が避難情報を発令するときは、警戒レベルを用いて発令します。危険な場所にいる方で、避難するのに時間がかかる方は、警戒レベル3、高齢者等避難以上が発表されたら、安全な場所へ全員避難しましょう。警戒レベル4、避難指示以上が発表されたら、危険な場所にいる方は全員避難しましょう。また、一人で避難するのではなく、隣近所を誘って集団で避難しましょう。図、図の説明。危険度が低い警戒レベル1から、危険度の高い警戒レベル5までの避難情報などと、住民が取るべき行動についてまとめた図があります。警戒レベル1から避難情報などと住民が取るべき行動の順に読み上げます。警戒レベル1、早期注意情報、気象庁が発表。最新の情報に注意し、災害への心構えを高めてください。警戒レベル2、大雨、洪水、高潮注意報、気象庁が発表。避難に備え、ハザードマップ等で避難方法を確認してください。警戒レベル3、高齢者等避難、市が発令。高齢者や障害者、乳幼児がいる家庭など、避難に時間を要する人は、危険な場所から避難してください。警戒レベル4、避難指示、市が発令。危険な場所から全員避難してください。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5、緊急安全確保、市が発令。命を守る最善の行動を。すでに災害が発生している状況です。警戒レベル5の発令を待ってはいけません。図終わり。避難が間に合わない場合は、命を守る最低限の行動を。台風や大雨の場合、災害の状況が刻々と変化します。外に出たら身の危険を感じるような事態となった場合は、まずは安全確保を第一に考えてください。危険が切迫している場合は、避難所への移動、 水平避難だけでなく、命を守る最低限の行動、垂直避難が必要な場合もあります。垂直避難とは、建物屋内の2階以上の安全を確保できる高さに移動することを言います。浸水による建物倒壊の危険がないと判断される場合には、自宅や近隣建物の2階以上へ緊急的に避難し、救助を待つことも検討してください。土砂災害の多くは木造の1階で被災しています。浸水などで避難場所への避難が困難な場合は、家の中のより安全な場所、崖から離れた部屋や2階などに移動しましょう。こういう場合は屋外への移動は危険です。夜間や急激な降雨で避難路上の危険箇所が分かりにくい、膝上まで浸水している50センチメートル以上、浸水は20センチメートル程度だが水の流れが速い、浸水は10センチメートル程度だが用水路などの位置が不明で転落の恐れがある、もし逃げ遅れたら近くの丈夫な建物の2階以上に避難して救助を待とう。